続いて一般質問、13人が町政を問う、細田家長。高齢者に優しい街づくり懇談会、ふれあいセンターはどうする？8月にふれあいセンターの耐震診断結果が出ると聞いていましたが、その結果はどうでしたか？
福祉課長、IS 値 0.6 未満で要補強という結果となりました。
以前議会で2年間継続し建て替えを検討と回答がありましたが、その結果を受けてどのような方針になったのでしょうか？
福祉課長、事業継続には3案考えています。 1. 耐震補強工事を行い継続する案。 2. 移転新築案。 3. 既存施設を借用する代替施設案。これらを軸に公共施設マネジメント基本方針など町の政策財政状況を勘案し、住民の皆様のご意見を伺いながら方針を出していきたいです。
この3案について住民の方を含めた検討委員会を立ち上げる予定はありますか？
福祉課長、今年度高齢者施設全般についてご意見を伺う高齢者に優しい街づくり懇談会を立ち上げて、設置に向けた準備を進めています。懇談会ではワーキングチームを立ち上げる予定だが、そこでふれあいセンターの今後についてご意見をいただく予定です。
高齢者に優しい街づくり懇談会の構成員として老齢の方々の参加の予定はありますか？
福祉課長、高齢者に優しい街づくり懇談会、そしてワーキングチームそれぞれにすでに1名ずつご推薦をいただき、参加をしていただくことになっています。
高齢者福祉施設についてどう考えていますか？
福祉課長、ふれあいセンターで行われる事業が高齢者福祉の増進に大きく寄与していると考え、今後もこの機能を維持、発展させる必要があり、町としての方針をしっかり立てる必要があると考えています。
三好未来菊池浩二。学校給食費と消費税、不透明な私会計、預かっているのに申告していないのはなぜ？前回の一般質問で学校給食費には消費税が含まれていると答弁がありましたが、申告している様子はないようです。学校給食は町の公の会計では取り扱われず、いわゆる私会計で行われています。また、現行では学校給食の提供者が誰であるか明確ではありません。不透明な学校給食費の取り扱いについて伺います。平成24年度では保護者などから約803万円の消費税を預かっています。どのように扱っているのでしょうか？
教育庁、学校給食は法令上非課税となっていないので課税対象となります。申告について川越税務署に問い合わせたところ、債権者が給食を提供している町なのか給食センターなのか明らかではないことから、現行法令上では規定がないため申告義務があるともないとも言えないという見解だったので、特に申告する必要がないと解釈しています。
では預かっている消費税はどのように扱っているのですか？勝手に使って良いのですか？
教育庁、消費税は申告する必要がないと解釈しているので申告していません。
申告義務がないのであれば、そもそも保護者から預かる必要もないのではありませんか？
教育庁、税込み方式で一応預かった部分の消費税も中に入っています。
税務署に問い合わせたときに消費税を預かることの是非は問いましたか？
教育庁、聞いていません。
消費税は過払いの場合は申告によって還付を受けることができます。平成24年度もこの会計決算だけを見ると、預かった額より支払い済み分の方が多いです。申告して還付を受けた方が良いと思いますが、どうでしょうか？
教育長、申告をしていない以上、還付を受けることはできません。
公明党、岩木恵子、手話を言語として認め、環境整備の推進を、スマートプラチナ社会の構築は、誰もが障害のある方に対して、ちょっとした手助けや配慮を実践することで、障害のある方が暮らしやすい地域社会を作る、アイサポート運動の普及啓発の取り組みはどうなっていますか？
福祉課長、鳥取県と連携し、全庁で取り組んでいます。障害者サポーター育成事業で住民へ周知していきます。
全国で4自治体が手話言語条例を制定していますが、三芳町でも制定してはどうですか？
福祉課長、聴覚障害者団体より要望があります。条例整備を検討し、三芳町ならではの手話言語条例制定へ研究調査していきたいです。
聴覚障害者支援として、公共施設や家庭に赤色回転灯の設置はどうですか？
福祉課長、情報伝達として重要であります。今後、障害者差別解消法により、懇談会で検討していきます。障害者手帳2級の家庭には給付しています。
高齢者の元気づくりを。スマートプラチナ社会とは、情報通信技術 ICT を活用して健康で生きがいを持ち、安心して暮らせる健康長寿社会を作ることです。高齢者の健康指導やサービスの提供はどうなっていますか？
健康増進課長、今後国の動向を見ていきます。
高齢者が元気に社会貢献できる介護ボランティアポイント制度の導入はいかがですか？
健康増進課長、社協の地域ボランティアがあり、現在は考えていません。
子育て支援 IT メールの情報発信で、予防接種システムの推進はどうなっていますか？
子ども支援課長、関係課と連携し取り組んでいきます。
発達障害早期発見のため、5歳児健診の導入はどうでしょうか？
保健センター所長、他の市や町の動向を注視していきます。
三芳未来井田和弘、世界農業遺産認定に向けての取り組みは、認定の効果と今後の方向性について、8月23日のシンポジウムの結果と反応はどうでしたか？
観光産業課長、約500人の方に参加してもらい、多くの前向きな意見や感想をもらいました。
さらに機運を高めていくための方策はありますか？
観光産業課長、農業団体との懇談や企業や大学の協力、またメディアなどを有効に活用したいと思っています。
アクションプランはどのようになっていますか？
観光産業課長、作成中でありますが、今後地元の意見を聞き、推進協議会に諮り確定させたいです。
認定を受ける上で、町民に対する効果はどうですか？
政策推進室長、地域に対する誇り、愛着の醸成、コミュニティの活性化につながることを期待しています。
雑木林保全の仕組みはどのように考えますか？
政策推進室長、さまざまな主体の参加が必要であると考えています。
ふるさと納税導入はありますか？
政策推進室長、職員でプロジェクトチームを立ち上げ、導入に向けての検討を始めています。
認定を受けた場合の農家側のメリットはありますか？
観光産業課長、知名度や農家のモチベーションアップ、後継者の育成につながると考えています。
多面的機能を含めた農業の価値を発信してはいかがでしょうか。
観光産業課長、三富新田の価値を環境の正規の農業として世界に発信していきたいと思います。
情報発信の拠点はどこですか。
政策推進室長、現在ある町内施設の活用を考えていきたいです。
施策や事業を統合的に考える部署が必要ではありませんか。
政策推進室長、業務量を見極めながら検討していきたいです。
外部人材の活用は考えていますか。
政策推進室長、今後調査研究していきたいと思います。
秋坂豊、男女共同参画事業をより一層推進すべき。町政への積極的な女性参加と福祉の充実を。町は男女共同参画基本法に基づき、あらゆる分野に男女の区別なく参加できるようになっていますか。
総務課長、参加できるようになっています。
町共同参画推進会議からの提言書は担当課長も加わり策定したのですか。
総務課長、加わっていませんが意見は述べています。
今後提言書をどのように進めていくのですか。
総務課長、政策決定や審議会などへ積極的に女性の参加を進めていきたいです。
一部では男性に偏って構成している市議会などもあるようですが、どうでしょうか。
町長、審議内容により偏りがありますが、今後男女を問わず構成していきたいと考えています。
まちづくり懇話会について、懇話会での情報発信に対する参加者の意見はどのようなものですか。
政策推進室長、第5次総合計画策定、デマンド交通、スマートインターの3点を情報発信しましたが、参加者からの意見の総計は58件でありました。
これまでの懇話会で出された意見について、事業へ反映したのは何ですか？
政策推進室長、道路標識、路面表示、側溝清掃などであります。
懇話会は今後も継続して実施していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
町長、参加者が地域の役員など偏りがありますが、継続して実施していきます。出前町長室も実施しながら幅広い意見を拝聴したいです。
福祉行政について、エコパがオープンし2ヶ月経過しましたが、いくつかの改善があるのではありませんか。
環境課長、できる箇所から改善したいです。
日本共産党、杉本茂、気になる第6期の介護保険料はいくらに。住民の命を守る開発に伴う歩道整備が急務。要支援者への訪問介護と通所介護が町の事業に移行する制度改正があり、前回三好町は当面事業者に委託し同じサービスを行うと答えていますが、要介護予防サービスに変化はないと認識して良いでしょうか。
健康増進課長、第6期中に要介護サービスが町の事業に移行することにより介護予防サービス費については減ることになります。
介護給付準備基金の現在高と負担軽減のための取り崩し予定額と、その結果、第6期の介護保険料はどのくらいになりますか。
健康増進課長、現在の基金額は1億9000万円、そのうち1億5000万円程度の取り崩しを予定しています。保険料は介護サービスの計画値が決まらないと難しいですが、高齢者も増えており、月5000円程度と推計されます。
開発に伴う歩道整備、県道三好富士見線の元総合病院跡地の開発に伴う歩道整備の問題が住民の大きな関心事となっています。埼玉県や開発業者への対応はどのようにしていますか？
道路交通課長、県には7月に要請しましたが、当該箇所は事業計画がありません。他の交差点改良を優先していますとの回答がありました。開発業者には三好町が先行して歩道整備をする旨を伝え、協力を求める要望書を送って協議中です。
緑の保全・保存、幹線3号線沿道は雑木林が伐採され、駐車場などの開発を見る限り緑は残っていません。既存の事業所も緑地管理ができていません。強力な手立てはないのでしょうか？
都市計画課長、県や町の条例などでは指導に限界があります。早急に緑を残すため事業者も参加する緑化推進協議会を設置します。
三好未来、ぬくい久男、三好町教育について、未来の子どもたちに有効で素晴らしい特育を、国で重要視している道徳教育の三好町の取り組みはどうなっていますか？
学校教育課長、すべての教育活動全体を通して行われています。道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての考えを深め、道徳的実践力を養っています。各学校では道徳教育の全体計画及び年間指導計画に基づき授業を行い、体験的活動やいろいろな方々との交流活動を積極的に取り入れ、道徳性の育成に努めており、学校公開などの場で保護者や地域の方々に展開をご覧いただいています。
道徳の授業ではどのような教材を使っているのですか？
学校教育課長、副読本として小学校みんなの道徳、中学校中学生の道徳、自分を見つめる、その他ゲストティーチャーによる授業など、工夫を凝らして魅力ある授業を展開しています。
私たちの道徳は家庭学習として親子で一緒に考える教材としても利用すべきと思いますが、どうでしょうか？
学校教育課長、有効活用する点では大事であります。さらに家庭版彩の国の道徳を全家庭に配布して活用するよう呼びかけています。
道徳の授業時間に不足はありませんが、他の教科の授業に振り替わったりしないのでしょうか？
学校教育課長、毎年35時間を超えています。町内全校において他の授業に振り替えることはしていません。
国は道徳を教科へ移行すると検討していますが、今後の三好町の特育の方針はどのようなものですか？
学校教育課長、命の大切さや他人を思いやる心、善悪の判断の規範意識や公共心の低下、いじめ問題などが指摘されています。今後も生活習慣や学習習慣を身につける取り組みや、道徳教育の充実を図り、体験活動を通して豊かな人間性や社会性、さらには道徳心向上を育むため、様々な取り組みを推進していきます。
日本共産党、増田真澄。入札に向けて検討会議は機能していたか。子育て支援策と保育の充実を。待機児解消策、公立第三保育所が定員20名増で改築されることは朗報です。しかし5月の入札不調で4月から入所できるはずだった増員分の20名は、保育所に入る時期が数ヶ月遅れてしまいます。入札不調の原因を考えると、設計額イコール予定価格の決め方について考えざるを得ません。建設工事大規模発注業務検討会議は、 大規模事業を適正に行うため執行部全体で考えることを目的とし、昨年12月に設置された会議です。建設工事大規模発注業務検討会議は平成25年12月に設計業者も交えて行われましたが、工法、積算、工期などの検討は行われていたのですか？
子ども支援課長、設計業務中だったため工法による審査を受けたものです。
今年3月に設計会社から昨年11月の概算額と同じ金額で設計額が上がってきました。その時点で調査すれば、オリンピックの影響や今年2月の労務単価の上昇、資材の高騰などの状況は分かったはずなのに、なぜ5月の入札まで一度も検討会議は開かれなかったのですか？
町長、担当課とは話していましたが、検討会議の必要性は感じていませんでした。
3月から5月の間に検討会議で状況把握がされ、しっかり検討されたなら、5月の入札時に落札されていたのではありませんか？補正予算で約3000万円プラスしていれば工期も遅れず、追加予算も8700万円もかからなかったのではないですか？
町長、労務単価、資材の高騰も含めて積算されていたので大丈夫だと思っていました。3ヶ月間工期が遅れて申し訳ありません。今後気をつけたいです。
その他の質問。子ども子育て支援新制度、ニーズ調査と保育の充実について。山田雅宏、道路整備事業の早期着工、早期完成を。関越自動車道、側道の拡幅整備を早急に。関越自動車道側道の西側は舗装道で、東側は砂利道ですが、この状況はいつからなのですか？
道路交通課長、当時の日本道路公団から移管された時点から現状のようだと認識しています。
西側、東側の両側道ともに車両のすれ違いができない箇所があるなど、幅員が一定ではないようですが。
道路交通課長、道路台帳上でもそのようでした。
西側側道は1メートルほどの水路があります。草が覆いかぶさっていて土砂も堆積しているので、早急に処理できませんか？
道路交通課長、距離が長いので一括処理は難しいですが、現地確認してひどい箇所から順次実施していきます。
スマートインターがフル化された際、側道は農耕者優先道路のような位置づけになるのですか？
総合調整官、現時点では国道、県道、町道幹線道路へ誘導する計画でいるので、側道の特別な扱いは考えていません。
国道254号線右折帯整備と県道歩道整備について、右折帯工事の工期が9月末ですが、終わりますか？
道路交通課長、県道整備に確認しましたが、10月末まで延長するとのことです。
県道の歩道について、病院から薬局まで歩道整備がされるようですが、どうですか？
道路交通課長、病院の経費をもって歩道整備を実施しています。
県道歩道の未買収箇所の整備促進について、県当局に粘り強く要望してはどうでしょうか？
道路交通課長、質問の箇所は工事予定にはないが、できる限りの要望活動などを行っていきたいと考えています。
公明党、小松慎介、町民の命を守る防災対策について、防災備蓄品に医療器具の追加を。医療器の備蓄状況はどうなっていますか？
自治安心課長、応急手当用セットは備蓄しています。
可搬型の災害用医療資材、救急医療セット、 診療用具、蘇生器などを備蓄すれば避難所が仮設診療所になります。計画的に備蓄してはいかがでしょうか。
自治安心課長、医療器具は医師が持参するという医会との協定だが、今後医会と協議検討していきたいです。
災害時の BCP の策定はできていますか。
政策推進室長、今年度中に作成を完了する予定です。
BCP 業務継続計画とは、災害などが発生したときに重要業務が中断しないように準備しておく計画のことです。三好郵便局駐車場側へ緊急避難路確保の進捗はどうですか。
自治安心課長、郵便局と協議を重ねましたが、避難路活用は困難と回答がありました。
江川周辺の住宅は道幅が狭く避難が困難です。蓋掛けして避難路を確保できないでしょうか。
町長、引き続き富士見市と話し合いを進めていきます。
教育行政について、三好東中の吹奏楽部の楽器自己保有数が多いのではありませんか。
学校教育課長、家での練習などのため購入する生徒が多いものと考えています。
生徒の楽器購入に関して業者の指定はありますか。
学校教育課長、業者指定、斡旋などは行っていません。
生徒の楽器購入が強制的な雰囲気になっていませんか。
教育長、教師の言葉が絶対となってしまう場合もあるので、十分注意するよう指導していきたいと考えています。
道路行政について、県道三好富士見線の側溝蓋の改修を行い、バリアフリー化を図ってはどうですか。
道路交通課長、県に強く要望します。
歩道設置計画の策定を県に強く働きかけてはどうでしょうか。
道路交通課長、県と十分協議を行っていきます。
その他の質問、ドッジボール大会について、石田豊樹、児童生徒数がピーク時の 40% 以上減少、学校の統廃合を検討すべきでは、小学校の児童生徒1人当たりの財政負担額の差が、上富省は三好省の 3.7 倍と大きく、また教職員が担当する児童生徒数を比較すると、上富省は三好省の 2.4 倍と教職員数が多く、同等の教育を受ける権利から見て不合理ではありませんか。三好町の小学校、中学校の児童生徒1人当たりの費用と教職員1人当たりの担当生徒数の表をお読みします。三好小学校、児童生徒1人当たりの費用は 26,777円、教職員1人当たりの担当生徒数は 15.14 人。藤久保小学校、 23,636円、 12.30 人。上富小学校、77,425円、 6.35 人。唐沢小学校、32,456円、 13.16 人。千曲沢小学校、33,888円、 10.09 人。小学校の平均は 29,138円、 12.22人です。三好中学校、34,054円、 9.79人。三好東中学校、34,126円、 10.94人。藤久保中学校、57,311円、 8.41人。中学校の平均、38,394円、 9.77人です。一人当たり費用には教職員給与は含まれません。一人当たり生徒数は単純平均です。
学校教育課長。費用面から見ると学校間で差がありますが、教育の効果、学習環境、各学校の歴史や伝統、地域性、登下校の安全や通学時間など様々な観点より検討が必要と考えます。
同じ教育を受けるのにこれだけ差があるのに、統廃合は考えていませんか？
教育庁、平成27年4月から始まる総合教育会議で、町長の考えとも調整しながら調査、研究していきたいです。
予算編成の責任者としての考えはいかがですか？
町長、環境が違っても同じ教育を提供する義務があります。しかし、児童生徒数の減少していく過程で、統廃合を検討する余地はあります。
ストップ少子化、地方元気戦略で、三芳町は20歳から39歳の女性が16年後に 22.8% 減とあります。今後、若い女性に魅力ある町づくりはどうしたらよいでしょうか？
政策推進室長、課題の解消に向けて国や県と施策を連動させ、また先進自治体を参考に努力していきます。
庁舎の防火管理と災害発生時の体制について、消防署に提出した消防計画書の内容不備な箇所を指摘したのですが、本当に機能するのでしょうか？
財務課長、機能するために日頃から教育並びに訓練を実施すべきと考えます。
町長は庁舎に働く職員などと来庁舎を守る義務がありますが、どう思われますか？
町長、火災や震災などを想定して防火管理を行ってきましたが、課題が見えました。人命を守るのが私の責任なので、指摘部分を早急に見直します。
日本共産党、吉村美津子。学校給食調理員の民間委託はやめるべき。昭和47年、学校給食センターを設置して以来、直営方式で安心安全おいしい給食を子どもたちに提供してきました。ところが、町は来年4月完成予定の新学校給食センターでは、調理員を直営から民間業者への委託方式に変える方向で進めているようです。県職員の栄養士と町職員の調理員との連携での取り組み状況についてはどうなっていますか？
給食センター長、栄養士と20名の調理員は毎日昼の会議で翌日の調理方法の詳細な打ち合わせを行っています。また、栄養士は調理室で味見をしたり、野菜の切り方など指示を出したりしています。
現在、正規職員の調理員6名は勤続10年以上のベテランです。調理員全員と栄養士との意思疎通ができています。民間委託にすると経験豊かな職員は事務などの仕事に就くことになります。民間委託について、調理員の意見はどうでしたか？
給食センター長、業務委託については話はしていますが、意見は聞いていません。
偽装請負の問題。民間委託で現状の栄養士と調理員全員の意思疎通はできていますか？
給食センター長、委託では栄養士は民間会社の責任者と打ち合わせをすることになります。他の調理員に直接指示することは、偽装で請け負うこととなり、違法となります。
調理業務を民間委託した鳩ヶ谷市では、1、アレルギー事故が発生。2、栄養士の思い通りの調理ができなくなった。3、学校、調理員、栄養士の献立の打ち合わせがなくなりました。4、手間のかかる献立が少なくなった、など、給食の質が低下しています。現在の直営方式の存続はありませんか？
町長、民間委託方向で進んでいます。悪い点はそうならないよう配慮します。
久保健二、世代を問わず楽しめる大型総合公園建設を、児童の生活・教育環境の改善・充実を、エアコン問題について、平成27年度設置予定の小学校のエアコン取り付けは暑くなる前にできませんか？
教育総務課長、一日の大半を過ごす児童の健康保持と教育環境の向上の観点から設置を推進したいと考えています。
校内雑草処理について、雑草処理で各学校への実施指導はありますか？
学校教育課長、毎月の校長会、教頭会、また教育委員会による学校への訪問時にも指示しています。
学校によっては早期実施が必要に感じますが、どう考えているのですか？
学校教育課長、早急に実施するよう校長に指示し、管理職、教員、児童生徒による雑草処理を実施させるようにします。
大型総合公園について、4月より利用可能となった自然の森レクリエーション広場ですが、以前質問した際の答弁では、遊歩道やランニングコースを備えた大型総合公園としての計画だったのですが、どうなっていますか？
都市計画課長、今年度関係機関と協議し、総合運動公園の外周に遊歩道の実施設計の業務委託を発注予定です。
大型総合公園に向けての今後のスケジュールはどうなっていますか？
都市計画課長、平成27年度に予算を計上し工事を着手したいです。平成29年度までに総合公園グランド、多目的広場、緑地公園、自然の森レクリエーション広場を遊歩道で結び、一体として活用できるようにしたいと思っています。
第二保育所について、多くの問題点がありましたが、その後の修繕の状況はどうなっていますか？
子ども支援課長、修繕箇所については園庭の砂の問題を残すのみ、砂の入れ替えは10月半ばを予定しています。
夜間議会を開催しました。定例会中の9月1日月曜日に夜間議会午後6時から9時30分を開催し、議員3名の一般質問を行いました。普段平日の昼間に行っている議会を多くの方に傍聴していただけるように、議会改革の一環として実施しています。今後も継続して開かれた議会を目指し努力してまいります。
以上、ここまでは小沢、
山本
がお伝えしました。